ピックアップ、イベント&ニュース。災害時、自力避難が難しい方は登録を。避難行動要支援者登録制度。問い合わせ先、福祉総務課。電話、70-5613。地震や豪雨などにより、大規模な災害が発生した際、行政機関が対応できるようになるまで時間がかかることが想定されます。避難行動要支援者登録制度は、このような時に自力での避難が困難な市民が地域での支援を受けやすくするための制度です。登録された情報は市で管理し、自治会、各地区社会福祉協議会、民生委員、児童委員にも共有し、災害時の安否確認や避難活動、日常的な見守り支援に活用します。災害時に自力での避難に心配のある方や、日頃の生活に不安を感じる方は、ぜひ登録してください。避難行動要支援者登録制度の対象者。1、65歳以上の一人暮らし高齢者。2、昼間独居の65歳以上の高齢者、障害者。3、重度障害者で日常生活上支援が必要な方。身体障害者手帳、1級、2級。視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部障害。療育手帳、知的障害、A1、A2。精神障害者保健福祉手帳、1級、2級。4、介護保険制度において、要介護3以上の認定を受け、日常生活上支援が必要な方。5、その他支援を必要とする方。なお、1から5の場合であっても、自ら避難することができる方や、医療機関へ入院中の方、施設へ入所している方などは、避難行動要支援者には当たりません。ふれあい手帳を身近に、かかりつけの病院や、いつも飲んでいる薬などの情報を記入し、携帯することで災害時や急病の際に、地域での支援を受けやすくするためのふれあい手帳の配布を行っています。日頃から携帯して外出時やいざという時に活用してください。木造住宅、危険ブロック塀など耐震化費用を補助。問い合わせ先、建築課、電話 70-5632。木造住宅の耐震化や危険なブロック塀などの撤去や撤去後に安全な工作物を設置する費用の一部を補助します。対象、市税の滞納がない方など、補助対象要件は市ホームページで確認するか、建築課へ問い合わせてください。
9月9日は救急の日。救急業務、医療に理解を。救急業務、医療に対して理解と認識を深め、救急医療関係者の意識を高めるため、9月9日は救急の日と定められました。この日を含む日曜日から土曜日の1週間を救急医療週間としています。問い合わせ先、消防総務課、電話、76-0119。新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた救急蘇生法。胸骨圧迫のみの場合を含め、心肺蘇生はエアロゾル、ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気を発生させる可能性があります。新型コロナウイルス感染症が流行している状況では、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応してください。 成人の心停止に対しては人工呼吸を行わずに胸骨圧迫と自動体外式除細動器 AED による電気ショックを実施してください。子どもの心停止に対しては講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には人工呼吸も合わせて実施してください。子どもの心停止は窒息や溺水など呼吸障害を原因とすることが多く、人工呼吸の必要性が比較的高いためです。必要とする人のために救急車の利用は適正に。救急車は怪我や病気などで緊急に医療機関へ搬送しなければならない人のためのものです。昨年の救急出動件数、救急搬送人員数、救急搬送に至らなかった件数は次の通りです。令和元年、平成30年との比較の順にお伝えします。救急出動件数4332件、100件増。救急搬送人員数4065人、56人増。救急搬送に至らなかった件数295件、36件増。昨年の救急出動件数は一昨年に比べ100件増。搬送人員数は56人増となりました。搬送に至らなかった件数は36件増となりました。緊急でない人が利用すると、本当に必要とする人のもとへ遠くの消防署から出動することになります。現場への到着が遅れるだけでなく、すべての救急車が出動してしまうと、救われるべき命が救えなくなる可能性があります。救急車の誤った利用例。親を病院に連れて行けないので、連れて行ってほしい。病院へ行く車がない、タクシーの代わり。救急車で行くと、早く医者に診てもらえる。病院の場所がわからない、など。救急車を必要とする人の命を確実に救うために、緊急性がない場合は、交通機関などを利用してください。傷病者の様子や事故の状況などから、病院への搬送が必要な場合は、迷わず119番通報してください。緊急時でも適切に対応できる医療体制を整備。怪我や病気などで緊急の場合、いつでもどこでも適切な治療が受けられるように、医療機関の診療時間以外でも受けられる、症状の軽い人への応急処置や重症者の入院治療などの救急医療体制を整えています。詳しくは3月に全国配布した綾瀬生き生き健康だよりを見てください。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 77-1133。